前回からの続き。
では2つ目の項目、
はい、
よく見ると可能性が高いは違います。
はいはい、
問題です。
はい、
どちらが多いでしょう。脳卒中による死亡数と事故による死亡数。
事故？
次に行くね。
はい。
糖尿病による死亡数、事故による死亡数。
事故。
では最後。
はい。
落雷による死亡数、食中毒による死亡数。
食中毒。
はい。以上です。
はい。
全問不正解です。
ダメだ今日。
いやそんなことないよ。これ騙される問題だからね。これ実際に、日本のデータをと調べて取ってきました。
はい。
最初の脳卒中による死亡数と事故による死亡数は、脳卒中の方が、2020年は年間10万人です。事故による死亡数は年間2800人です。圧倒的に脳卒中の方が多いね。
そうなんだ。
糖尿病による死亡数は、年間1万4000人です。事故により死亡数はさっき言った通り2800人です、はい、こちらも、糖尿病の方が死亡数が多いね、
うん、
次落雷による死亡数と食中毒による死亡数は、直近10年の平均を取ってきました、
はい、
それによると落雷の方は年間13人、平均13人、うん、食中毒による死亡数は年間平均5人です、
うん、
落雷の方が多いです。
そうなんだ。
はい、
意外。
ニュースによってよく見ると可能性が高いと思い込んでしまいがちです、うん、事故ってまあよく報道されるから結構多いと思われがちだよね、
うんうん、
だからすごく多いと評価 しがちだし、食中毒もまあまあ見るから多いのかもなっていうふうに思うかもしれないけれども、食中毒で死亡するというケースはかなり少ないっていうことがわかるね。
なるほど。
うん。さあこのエラーとても厄介で、
うん、
この人間のエラーが政治に影響することもあるんだよね。どのような仕組みで起こるかというと、
はい、
ニュースっていうのは視聴者が見たいもの、感情に訴えかけるものだとか危険であると考えられるものを見せるよね、
うん、
でそれは別によくて、このニュースが特定のグループの注意を引いて、このグループが不安に陥って騒ぎ立てます、
はい、
この感情的な反応自体がニュースの材料となって新たな報道を促し、それがまた不安を煽り大勢を巻き込んでいきます、
うん、
高まる恐怖感や嫌悪感を和らげようとする専門家はほとんど注目されずに、されたとしても敵視されます、
うん、
こうして問題が国民的な関心事になると、政治家の反応は市民感情の強さに左右されるようになるため、政策の優先順位が変わってしまいます。
はい、
はい、公共の利益を考えれば他のリスク対策や他の政策に予算を投じる方が良かったとしても、そんな意見はあっさりと押しやられてしまいます、
うん、
っていうことがあるんだけれども、最近もあったよね。
最近？
はい、ここ2、3年。
ん？ロシアのではなく？
違う違う。
すごい顔で訴えてしまった。わからないです。
コロナですね。
ああそうですね。もう今日ダメや。そうだね。
最近になってかなり多くの人がコロナってそこまで危険視する必要はないんじゃないかと思い始めてきたとは思うんだけれども、うん、まあ、直近 1,2 年はこんな感じだったよね、
うん、
ということで、これに対する対策はすごく難しい、個人ではかなり難しいんですが、
はい、
まあ、国民の感情に左右されて不合理であったとしても性格が変わる、政策が変わるっていうのはある程度はまあ仕方がないよね、
うん、
国民の不安を和らげるっていうのも政治家の仕事の一つではあるからね。では個人では何ができるかというと、
はい、
もうデータをちゃんと見ることじゃないかなと思います。
確かに
別に難しいことを要求してるわけじゃなくて、まあ、例えば統計データを調べて2つの数字を比較するとか、最初の問題で出したような感じの、でこう何かを調べて比較するっていうのは早くはできなくて遅いくんが働くことになるので、それによっても早いくんの 突発的な感情とかを抑えることができる可能性があります。
はい。
という感じで、まあ、ちょっと自分で調べてみるっていう癖が大事な気がします。
うん。
はい。よく見ると可能性が高いは違うでした。
はい。
はい。
よくわかりました。
はい。はい。では、3項目目、平均回帰です。
平均回帰。
はい。平均回帰の言葉自体は後で説明するね。
はい。
では、問題です。ある生徒 A 君がテストで普段よりも非常に良い点を取ったので褒めました。すると次のテストでは点数が下がりました。A 君がテストで普段よりも非常に悪い点を取ったので叱りました。すると次のテストでは点数が上がりました。このことから褒めるよりも叱る方が良いと言えるでしょうか？
言えないと思います。
どうしてでしょう？
A 君は褒められて、あ、なんかすごい A 君に感情移入してる
はい。
はい。でもテストの内容にもよると思うし、偶然もあると思うし、A 君のやる気にもよるだろうし。
じゃあ、やる気は一緒でテストの難易度は全部一緒だとしましょう。
一緒なのか。叱る方が効果があるって言ったっけ？
うん。効果がある。褒めるよりも叱る方が良いと言えるでしょうか。褒めたら点数が下がって、叱ったら点数が上がりました。
なんで言えないと思うんだろうな。いや、言えないと思うんだけどな。
言えないと思う。
うん、
はい。では、ちょっと話を進めて、
はい、
いろんな物事に当てはまる、すごく大事な性質があるのね。すべての事柄は平均へ戻る性質があります。
はい。
これのことを平均回帰と言います。
うん、
回帰というのは回るに帰るというふうに書いて回帰だね。はい、回帰というのの意味は元の状態に戻るとか、元の状態に戻ることを繰り返すという意味です。
うん、
はい。さっき問題では、A 君はテストで普段よりも非常に良い点を取った、なんだけれども、こうやって偶然の可能性があるよね、
うん、
この極端な結果っていうのは偶然によるところが大きく、偶然というのは何回も続くことがなく平均に戻る性質があります、
はい、
なので非常に良い点を取ったから次のテストは点数が下がったし、非常に悪い点を取ったから次のテストでは点数が上がりました。褒めも叱るも関係ないんですね、これ。
ああ、高い点数から下がったっていうことか。
はい。
で、低い点数から戻ったというか上がったっていうことか。はい。そういうことですね。
はい。はい、そのため、偶然極端な結果が得られた場合は、次は普通の結果が得られるっていうことが言えますね。うん、ただまあ、個人的には褒める方がいいと思うけどね。
モチベーション大事です。
はい。先ほども出てきましたが、早井くんは偶然を理解できないです。
うん。
早くは因果関係大好きマンです、
うん、
あ、なんか因果関係があると思ったらそれに飛びついてしまいます、
うんうん、
もう一個例を出しましょうか。ホットハンドという言葉を知ってる？
ホットハンド、
はい、
知らないです。
これバスケットボール界隈でよく使われる言葉らしいんだけれども、
うん、
シュートを決めた人は次もシュートを決める可能性が高いというふうに考えられがちなのね、
うん、
だからシュートを決めた人はホットハンドを持ってるから、あいつに積極的にパスを渡せみたいな作戦が取られるらしい、はい、
はい。
でも個々のシュートが独立していると考えられる場合は、こんなホットハンドなんて平均回帰によりないって考えられるよね、
うん、緑川くんかな。
はい。ホットハンド調べてみるとなかなか面白いんだけれども、うん、昔ホットハンドなんてただの偶然でないんですよっていう論文が出て、うん、で、まあみんな大体それを信じなかったんだけれども、うん、それの後になってホットハンドあるんじゃねっていう論文もまた出たりして、なかなか、まあ個人的にはホットハンドあんまないとは思うんだけれども、
うんうん、
いろんな要因によって次も成功するっていう可能性がなくはないよね。
うん、
でも、まあ、自立とは関係なく、成功や失敗っていうのは連続すると思いがちです。
はい。
はい。でも、実際はむしろ極端な成功や失敗っていうのは平均回帰によって連続しない可能性の方が高いです。
うんうん。
はい。ということで、問題を出してみましょう。
はい。
はい。自分が企業の面接官だと思ってください。はい。A さんと B さんのどちらかを採用するとします。
はい。
はい。面接の結果、どちらを採用するか決めましょう。
うん。
はい。で、A さんは、実績はまあまあある人です。で、面接結果もまあまあでした。
はい。
はい。B さんは、実績は今のところないです。だけれども、面接結果は抜群に良かったです。
うん。
どちらを採用します？
この流れだと、今日の私の流れだと、実績がある人。
うん。A さんの方がいいと思う。
うん。
まあこれ企業方針とかによるとは思うんだけれども、B さんが面接の結果抜群に良かったっていうのは偶然かもしれないよね。
うん。
実績がないので、そこら辺はあんまり判断ができません。
はい。
はい。なので、爆発力がある人を期待するのであれば B さんを採用するのはありだとは思いますが、継続的に結果を残してくれるような人を採用したいのであれば A さんを採用する方がいいですよね。
はい。
ただまあこれ実際に会ったとしたら絶対 B さんよく見えると思うんだよな。
印象って大事、大事というか影響ありそうですね。
はい、はい、ということで全ての事柄は偶然に大きく影響を受けます。
はい、
そして全ての事柄は平均へ回帰します、
うん、
ということでまとめましょう。
はい、
はい、今回は可能性やリスクの評価の仕方について考えていきました。
はい、
まず一つ目、もっともらしいからといって正しいとは限らない、
うん、
偶然起きたことに対して無理やり理屈をつけているかもしれないからね、
うんうん、
偶然を考慮に入れましょう。
はい、
二つ目、よく見るからといって可能性が高いとは限らない、
うん、
これ実際データを調べて比較してみるっていうことが大事ですね。
はい。
はい。3番目、すべては平均へ回帰する。極端な結果っていうのは偶然によるところが大きいというふうに理解しましょう。
はい。
はい。ということで、早井くんは統計ができないでした。
はい、わかりやすかったです。
どうでしたでしょうか？
うん、面白かったし、すごい前の社会心理学編の行為のスイッチとか、
うん、
権威のスイッチの時のお話なんかも思い出しました。
いろいろ関係してきそうだよね、うん、ということで今回は終わりましょうか。
はい、
次回早井くんは自信過剰。お楽しみに。
はい、楽しみです。
さよなら。
またね。
この番組はご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはローマ字で、まずは心からだ @gmail.com です。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しています。ツイッターをされている方は DM でも結構です。またご感想はハッシュタグカタカナで心からだをつけてつぶやいてください。お待ちしております。